バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。というわけでですね、今回はですね、映画のコーナーシアターバッキーをやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、シアターバッキーということで映画のお話をするんですけれども、今までもですね、このシアターバッキーの中で、名画座っていう映画館があって、その名画座っていうのは、こういろんなね、セレクトされた上映作品とかをこう2本立てとかで楽しませてくれるっていう、そういう古き良きそういう映画館っていうところでですね、いくつか紹介してきたんですけれども、そういった映画館はですね、なかなかちょっと採算が合わなかったりだとか、老朽化が激しかったりっていう、まあいろんな理由でね、閉館になってしまうってとこが、ポツポツとあったりとかしてね、そういったことがちょっと寂しいなぁなんてお話もさせていただいてるんですが、今回もですね、残念ながら僕の大好きな映画館が一つ閉館になってしまうというお話になります。はい。ということでですね、今回紹介させていただくのが、吉祥寺バウスシアター。吉祥寺に唯一じゃないな、吉祥寺向こう側には、映画館ありますからね。吉祥寺のJR を降りて、まっすぐのところに商店街があるんですけれども、その商店街をずーっとまっすぐ行って、あれもう商店街終わりじゃねっていう頃に、ポツンと、こう、ちょこんとある映画館。これがですね、吉祥寺にあるバウスシアターという映画館なんですけれども、この映画館がですね、残念ながら、6月10日で、閉館になってしまいます。で、実際映画館として、稼働してたのが5月いっぱいまでということだったんですね。で、まあ、6月10日まではそのバウスシアターを使って、音楽のライブイベントなんていうのをちょっとやってるっていうところなんですけれども、本当にこの映画館はですね、いろんな人に愛され続けてきた映画館、30年間ですね、ずっと愛され続けた映画館ということで、僕も大好きな映画館でした。というのもですね、この映画館はすごい特徴があってですね、爆音映画祭っていうイベントをずっとやってたんですね。で、爆音映画祭っていうのは文字通り爆音で映画上映をしてみんなで楽しもうっていうところでですね、バースシアターは3つスクリーンがあるんですけれども、一番大きいスクリーンっていうのが200人以上入れるところがあって、そこでですね、ライブハウスとかこう、の用のでっかいスピーカーをですね、きちっとこうセッティングして、で、そこのライブ用のスピーカーから映画の音楽が爆音で流れるとか、映画の音ですね。映画の音が爆音で楽しめるっていうね。まあそういうイベントなんですね。で、まあ映画はもちろん大スクリーンで見るっていうだけで迫力あるし楽しいんだけど、まあそれが爆音で、大迫力で楽しめるっていうね、この爆音映画祭っていうのも、僕も本当に何回も楽しませてもらって、で、しかもですね、爆音映画祭っていうのは、いろいろこうファンの方とかからリクエストを取るんですね。で、どんな映画を爆音で見てみたいか、みたいなのをこうランキングとかリクエストを取って、まあその中でリクエストが多かった作品も上映したりとか、まあそういったことでね、すごいいろんなイベントがあって本当に楽しませてもらいました。爆音オールナイトなんてイベントもあったりとかして、爆音イージーライダーとか爆音地獄の黙示録なんていうのもこちらで楽しませていただきました。それからホラー映画のね、サスペリアっていう本当にホラーの元祖みたいな作品があるんですけど、サスペリア、爆音サスペリアっていうね、オールナイトイベントがあったりとか、まあそういうのも楽しんだし、まあいろいろ本当に爆音で爆音ゴダールとかね、あとはマイケル・ジャクソンのThis is it、爆音 This is it、 これも良かったなぁ。まあそんなのね、本当に楽しませてくれた映画館で、本当に僕は思い出がいっぱいというところなんですね。うん。で、僕がもともとバウスシアターに初めて行ったのはもう随分昔になるんですけれども、ですね、劇団ナイロン100度っていう劇団をやっている、ケラリーノ・サンドロビッチっていう人がいるんですね。で、この人今ナイロン100度っていう劇団の脚本とか作ったりとか、 まあ、その劇団の主催っていう形でやってる人なんですけども、もともとはイカ天の頃に、ナゴムレコードっていうインディーズレコードを立ち上げて、宇宙天っていうバンドをやってて、そのボーカリストだったりとかするんですけども、まあ、とにかくね、アーティストをやるわ、そのね、演劇をの劇団を立ち上げるわとか、まあ、いろいろ面白いことをやってる人で、この人がね、出てる映画で、スーパーカミングっていう、やっぱりちょっと、自主映画っぽい映画があったんですよ。うん。で、そのスーパーカミングっていう映画がなぜかこのね、この吉祥寺のバウスシアターでしかやってなくて、で、その映画を見に行ったのが初めて行ったバウスシアターっていうね、というところです。そんなバウスシアターで、まあ、とにかくね、爆音映画祭っていうのはもう10年ぐらい前になるのかな。いきなりちょっとこう、彗星のごとく現れたこのスペシャルイベントにね、はぁっつって、これ行くしかねえだろうっつってこう行きました。うん。で、初めて爆音で見た映画が、ニューヨーク1997。ね、ジョン・カーペンターのこれね、傑作の一つなんですけれども、まあ、ニューヨーク1997っていうこの映画をね、爆音で見たっていうね。で、映画館で大体夜9時過ぎからになると、レートショーって言ってね、一本だけちょっと違う映画を上映したりってすぐあるんですけども、この時もですね、爆音映画上映っていうのはまだ映画祭っていう、まあ、お祭りにまでにはなってなくて、で、その9時からの映画祭、レイトショーで、まあ、爆音上映っていう形だったんですね。うん。で、その後、爆音上映がどんどん盛り上がって、爆音映画祭っていうね、もう、映画祭っていう名前をつけて、もう1ヶ月くらいいろんなプログラムをもう毎日やっていくとか、まあ、そういった結構大きな規模のイベントになったわけですよ。で、さっき話したような、時刻の黙示録のね、爆音上映とかね、それからサスペリア、ね、爆音サスペリア、オールナイトイベントとか、で、ゲストでね、たまにいろんな映画界の監督さんとかね、まあそういう音響の人を招いてトークショーも、その映画上映の前にあったりとかね、まあそんなのがあったりとか、あとは映画上映の前に、ちょっとミュージシャンの方がそれにちなんだ、ちょっと簡単なミニライブをやってから上映が始まるとか、あとは僕はこれ見に行ってないんですけども、昔のね、サイレンス映画、音のない映画ですね。で、音のない映画の、昔は音のないサイレンス映画っていうのは、落語家さんみたいな、弁士っていう人がね、さあ、これからどうなる、なんとかチャップリンとかね、そういった形でペンペンなんて言いながら話したりとかしたんですけど、そういうのを再現したりとか、あとはその、サイレント映画に生ライブの音源をつけて、こう、映画と一緒にこう、音を出すっていう、そういうイベントもあったりとかしたみたいです。でですね、そんな形でね、とにかく爆音映画上映っていうのはね、すごいやっぱり他になかなかないユニークなイベントで面白いなぁと思って僕も楽しんだんですけれども、音楽映画っていうかね、その、ライブ映像とか、音楽が肝になる映画だけじゃなくて、音っていうのがすごく、重要視される映画っていうのもすごく楽しめて、で、例えば、爆音ゴダールっていう企画があって、で、やっぱりね、ゴダールの映画ってそんなに音楽とかいう感じでもないんだけれども、やっぱりその、独特のやっぱりああいうインデペンデントな映画の音の使い方っていうのを、でっかい音で聞くとね、すっごくね、なんていうかな、感化されるというか、刺激になるっていうかね、やっぱり普通の音で聞いた時とは全然違う、なんか、こう、五感で楽しむっていう感じがするんですよ。で、それがすごい面白かったなーっていうのとか、やっぱりもちろんね、音楽が大事な映画、本当にね、マイケル・ジャクソンの This is It で、This is It 爆音上映っていうのがあって、で、僕マイケル好きだから This is It は本当にもう当時の公開時にいきなり見に行ったんですね。それで、それも、ちゃんと IMAX シアターっていうでっかいスクリーンで、もう音響も最高の音響で楽しめるっていう IMAX シアターで見たんですよ。で、その時なんかももちろん良かったんだけど、爆音映画祭で見た時の方が全然良かったね。で、IMAX でそのね、当時公開直後に見てるから、僕、爆音 This is It はまあ見なくてもいいかなと思ったんですよ。だけど、その前の日に、やっぱり爆音上映を見てた時に、帰り際にやっぱりスタッフの人たちがなんかちょっと会話をしてたの僕うっかり聞いちゃったんですよ。いやー、マイケルのね、もう This is It 爆音はやばいよーって、ちょっと試写会だかなんかをこう、ちょっと見た人がね、本当に俺もう感動しちゃったもんなんつって言ってるんですよ。で、僕はもうおもむろに、え？爆音 This is It そんなにいいんですかつって。いや、もう本当にいいよ。俺ね、明日来た方がいいよって。もうチケットないけど、ないかもしれないけど、もう、すぐにでも予約して来た方がいいよって言われて、わかりましたって、その場でチケットを予約して、次の日も来るみたいな。 でもね、本当にあのマイケルの爆音 This is it 本当に良くって、その一番最初の公開時にね、初めて見た時よりもなんかすごく胸に来たっていうか、なんかジーンと来ちゃったなっていうのがあったりとかね。うん、これも爆音ならではの経験かななんて思ったりします。そんな爆音映画祭なんですけれども、さっき言ったように、スピーカー音響システムがとにかくあのライブハウスの音響システムっていうことで、本当にね、高さが5メートルぐらいある。あの、よくライブ会場とかでスピーカーがなんか3つぐらい積み上がったりとかしてるなんでしょう。あれがあるわけですよ。うん。で、それでかで左右からバーンと音が出て、とはいえ、本当に耳が痛くなるとかね、そのぐらいの爆音ではないんですよ。ちゃんと、うわ、でかい音だなっていう感じはあるけど、ああ、うるせえっていうほどじゃなくて、すごく上品な、あの、大きな音っていうね。で、人ってね、すごく大きな音とかでも、心地いいと、ちょっと居眠りしたくなったり、その、爆音って言われるような音量でも、心地よかったりするとね、なんかこう眠くなったりね、気持ちが緩むらしいんですよ。で、本当にね、爆音映画祭のその音響調節っていうのは本当にそういう感じのいい具合になってるんだなーっていうのをいつも見ながら思うんですけれども、これもね、やっぱり最初に映画のフィルムの音を爆音調整っていうのをちゃんとするらしいんですよね。で、ちゃんと上映用に音を調整してから公開にこぎつけるということらしく、で、やっぱりね、その回あってすごくね、音が心地いいんですね。で、この間ですね、最後に見に行った日がですね、一本目が、内田裕也の幻の名作、餌食っていうね、これ、DVD になってない、こんな面白い映画がなんで DVD になってないのっていうね、僕はちなみにVHS でね、なんとか探して、それを、ちょっと、うちで、大事に楽しんでるというわけなんですけれども、まあ、そんな感じでですね、まあ、それが一本目。それから2本目が、これすごく有名な、っていうか知る人ぞ知るなんですけども、まあ、オペラ座の怪人をこう、ロックオペラに仕立てたっていうね、ロッキーホラーショーとかに結構近いような、まあ、ロックオペラの、ファントム・オブ・パラダイス。これはですね、巨匠のブライアン・デ・パルマって、アンタッチャブルとかね、ちょっと古いところとか、キャリーとかね、そういった、まあ、数々の名作を生み出しているブライアン・デ・パルマが監督した、オペラ座の怪人をロックオペラ風に仕立てた、ファントム・オブ・パラダイス。で、これはね、やっぱりね、本当にファンが多くて、まあ、これが一番満員でしたね。で、僕も昼過ぎぐらいに、もう、その日、見る映画3本ババババってチケット押さえたんだけど、その時にもう結構ギリギリで立ち見になりますなんて言われたんですね。で、僕はその内田裕也の餌食を見終わった後にもう一回ちょっと一旦外で受付のとこ行ったらもう完売御礼ってもうあっという間に完売になってるってね。で、これが一番やっぱり人気あったんですけども、それがファントムパラダイスっていう作品です。で、まあ、立ち見とはいえスタッフの方とかがすごく気遣ってくれて補助席に椅子をいっぱい出してくれて、で、補助席も足りない場合は、通路に座布団を敷いて立ち見って言われてる皆さんに座らせてくれてですね、結局本当に立ってみた方は一人もいないっていうね、なんかその映画館の皆さんのこう配慮というかね、ちょっと心配りというか愛情が感じられてすごくねいい上映だったなーって思いながら楽しませていただきました。で、ファンドムーブパラダイスはね、本当に250人ぐらいの人が見てたと思うんだけど、もう最後幕が降りた時にね、拍手が起こりました。うん。まあ、これはね、バウスシアター、それから爆音映画祭、ありがとうっていうところもあると思うんですけども、なんか、いい瞬間に立ち会えたなーっていうところでしたね。そんな形で、3本目に見たのが、これまた、ジョン・カーペンターの監督の、ゼイリブっていう映画ですね。うん。ゼイリブっていう、彼らは生きるっていう、まあ、そういう意味なんですけども、ゼイリブって、これね、まあ、ちょっと不思議な B 級 SF 映画になるんですね。で、まあ、地球が舞台なんだけども、実は今生きてる地球って、半分以上異星人が、地球人のふりして暮らしてんだぞ、みたいな。お前ら知ってんのかみたいな、なんか、そういう映画なんだ。うん。で、これもなんで爆音上映したのかよくわかんないんだけど、まあ、とにかく僕はもう本当にずっと、昔子供の頃ちょっと見たっていうぐらいで、それから見てなかったんであまり覚えてなかったからね、本当に楽しみました。うん。まあ、そ んな感じでとにかく、まあ、最後の爆音上映っていうのもね、5月28日に今言った3本立てを、満喫して、僕はですね、バースシアターの思い出っていうのをね、感謝を込めて、3本、一気に立て続けに楽しませていただいて、まあ、バースシアターの思い出を作ったというわけなんですけども、とにかくね、この爆音映画上映っていうのは本当に他でなかなかなくて、とはいえ、実は金沢の方とか、あと地方の方で、なんかそういった協賛する映画館とかで、爆音上映とか爆音映画祭っていうのは実際やってるんですね。なので、確かに吉祥寺のバウスシアターっていうのは、これで、ちょっと、惜しくも閉館ということになってしまいましたが、きっと、どこかで、ね、この首都圏内で、また、爆音映画祭、爆音上映っていうのは、楽しませていただけることと、僕は信じています。ということでですね、これを聞いて、ああ、爆音映画祭行ってみたかったなーって思う人、その爆音映画上映の再開、心待ちにしていてください。絶対俺はね、どっかでやってくれると思って、その日を楽しみに待っています。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、吉祥寺バウスシアターの思い出と、爆音映画祭、爆音映画上映について、語ってみました。いかがでしたでしょうか。というわけで、今回はここまでにいたしたいと思います。ではまたー。